例えばそのなんか海砂浜で同級生たちと一緒に花火のロケット花火打ち合いして、こうやってロケット花火こうやって隠れるところ避けの避ける避けてるところで初めてのキスしたとかいう思い出あります。
もうそんな思い出ば
っかり。俺それないんだけど、あったと言いたいよね。
翡翠小太郎
のぶみ
ラブ&ナチュラル。
最近一番驚いたこと
は、手しびれてね、動かなくなりましたね。
書きすぎて、
なんかそれでいろんな人からいろんなこと言われて、なんだそれと思ったけど、
多分単にこっち使いすぎてるだけだと思うんですけど、最近驚いたことってあんま驚いたことって驚かないな、あんまり。
じゃあ僕先行きましょう、うん、これはね、驚いたことあるんですよ。
何？
よくね、このラジオで登場する誠さんっていう人がいるんですね。
毎週登場するんだ。
最近登場してなかったから、ちょっとこの辺で忘れない、みんなが忘れないうちに、ちょっと誠さんの最新、
誠さんの何
だ、誠最新ニュースをちょっとお届けしたいところなんですね。で、誠さんの、まあ、夢があって、北米、アメリカ大陸を車で横断するっていう、
やればいいじゃん。
まあやればいいだけの話なんだけど、なぜかテンツマンがイベントでその話を聞いて、みんなでちょっと応援しようかっていう話をね、言い出してくれたらしいんですよ。ただみんなが応援したくなる、企画書を考えてって、ね、そのみんなが出資したくなるような、
まこっちゃんね、そうだよね、クラウドファンディングみたいなね、
そうそう、みんながまこっちゃんの北米大陸横断を応援したくなるようなちょっと企画をね考えてって言って、うん、でそれ考えたら翡翠さん、コピーライターだから企画書を書くのうまいから翡翠さんに書いてもらってって言われたらしいのね。
どうなるんだろう。
でまこっちゃん、それみんなが応援したくなるようなのって何考えたのって聞いたんですね。そしたら、まあ、テンツクマンはがアメリカ行くんですね。それはもう44歳かな、5歳からかな、プロゴルファーを目指すっていう、45歳くらいからプロゴルファーを目指してアメリカに行く。
でもなんか階級があるみたいだね、聞いてみると。
階級があるんですね。
いや、年齢ごとの、
あ、年齢ごと
は、だから、なんかボクシングの体重制限みたいに、うん、年齢ごとのシニアゴルフとかいろいろあるみたいですね。
シニアじゃないもん、
まあシニアじゃないけど、45って何て言うか分かんない、ミドル
何て言うか分かんないけど、そういうのはあるみたいですね、うん、
でそのテンツクを、応援する北米ツアーにする、うん、でどう応援するのって聞いたら、北米の荒野で、テンツクがプロゴルファーになれるように荒野にゴルフボールを置いて、ドライバーでカーンって打ってくると。でその打つ際にこれが本当のドライバーズショットって言うらしいんですね。でこれなん、誠さんはタクシードライバーだから、ドライバーだから、これが本当のドライバーショットって言って、テンツクマンを応援してくるって。それでみんなが出資してくれるんじゃないかと。で聞いて、僕はそれを聞いて感動して、それはいけるって言って、俺そのためなら企画書書くって言って書いて、今天竺マン誠さんが
天竺マンに提案してる。俺だけど、いやなんか まこちゃんって寸前になってそれやめないかなっていうのもちょっと俺あるんだけどな。本当やるかなあの人。
やるね。
やる？
ん？
やる本当に。
いやそれやるんじゃない？ドライバーショットは。
え、だって一人しか見てないでしょ。
いやそれ映像で配信するって言ってましたね。
自分で撮って。
自分で撮って映像で。
え、それドライバーショットってこうやってやって、ほんでまたあの
拾いに行って、
拾いに行って、ほんでまた打ってまたドライバーショットってやって北米縦断するの。
いや一回や
る。一回だけかよ。それずっとやってほしいよね。やるのと。
それすごい。
うん。
タイトルクラウドファンディング
で。で一回だけだったらだってさ、あの旅行じゃんね。旅行じゃない？よく考えたら。
いや僕はねそれを聞いてね。
俺ずーっとやってんだったら俺それ旅行じゃないと思う。
それを
聞いて。一回だけだったらだって俺だったらきちんとそれを北米に行って、
そうですか、
あのピンってやって。
僕はね誠さんと大盛り上がりですよ。うん、それだよそれって今みんなが求めてるのはそれだって。企画書書いたんですから
、ね。えそれでどうだったんですか。
いやこれからちょっと誠さんが天竺に提案して。
えそれ企画書どうやって書いたんですか。
いや僕はその。
どういう意味があるのかとか、
どういう意味があるのかっていう
熱い思いを、
どういう意味があるんだそれどういう意味があるの、
新しいご祈祷だっていうね、新しい時代のご祈祷っていう、ちゃんとそういう意味です、
新しい時代のご祈祷だ
これが本当のドライバーショット
俺
もうそれでそれだよまこちゃん
それ
が
最近一番
時代が今求めてるのはそれだよって
最近驚いたことっていうと、国民的キャラクターのやつ考えたんですけど、うん、国民的キャラクターなのってどういうものなのかなと思ったんですよ。で、僕、グッズのお金を、その世界中の食べられない子供に、送りたいっていうのがあるから、うん、でどういうのがいいのかなと思って、考えたときに、うちのその、あんちゃんと一緒にディズニーランド行ったんですよ。うんでしたら今スティッチのあれ知ってます、うん、あのディズニーランドの乗りましたあれ、
はい、
あのなんかディズニーランド行くとそのディズニーシーのあのタートルトークみたいにスティッチがアニメーションで話しかけてくるんですよ。で、うん、なんか写真も撮るんだよね。写真も撮られてアニメの中に入るんだよね。で何々はさとかって結構話すんだよね、
うん、
もう名前から何からいじるの絶対見てる、見てないとできないみたいなやつもやるんだよ。
見てやってるんでしょ。
ほんでそれが可愛いんだよね、
うん、めちゃめちゃ
スティッチが可愛いんだよねあれ、ほんでなんかちょっと感動すらして、うん、うわスティッチ可愛いじゃんと思って、ほんで俺スティッチどうやって作られたか調べてみたらスティッチを描いた人はそのスティッチの監督やった人だったんですよ。クリスなんとかさんって言って、でその人がそのスティッチを描いたんですって、初めデザインしてスティッチ描いて、でスティッチは宇宙人なんだけどまだ宇宙人っていう設定はなかったんですって、うん、でそのスティッチ宇宙人っていう設定ないから、そのスティッチの絵柄だけ描いて置いといたんですってずっと。でそのクリスさんはその後ポカホンタスっていう映画の監督をやるんですよ。でそのポカホンタスやってる時にスティッチも映画化せないかっていうのがディズニーの中で回って、でそれから逆算してその地球外生命体っていう風にして、ほんで地球外生命体がこのハワイに来てこうやって会うってことになったんですよ。それ聞いて、あそうかキャラ始まりでもいいんだと思って、でなんかいろいろちょっと話聞かせてもらったら、仮面ライダーとかプリキュアとか作るときにどうやって作ってるかっていうと、おもちゃから作るらしいんですよ。どういうおもちゃを作ろうか、でどういうおもちゃをアニメに登場させようかから始まるんですって。話すから始まってないんだと思って。だから初めそのなんか今までにない新しい動物のその動物を描いてそれでやったらいいんだと思って、動物描いてなんか今あこれが可愛いじゃんっていうことのやつもできて、でまだ話がまだなんですよ。 だからおもちゃ案とかをそれいろいろ考えてやってったらどうなんだろうと思ってるんですよね。それ僕はちょっと驚いたとかドキドキしましたね。あ、これちょっと突破口があるかもしれないと思って、そのキャラがどう描いても可愛いんですよ。これどうやって描いても可愛いと思って、じゃあこれをちょっとこうやって持ち込みたいなと思ってるんですよね今ね。それだからやっぱ9月ぐらいからちょっと本腰入れて描き始めて、でとっとと夢叶えちゃいたいなと思ってるんですよね。でちょっとそれと同時になんかその今売れてるって言われてる間にちょっとそのやりたいことを時期逃さないようにバンバンやろうかなと思ってるんですよね。それが一番今ドキドキしてますね。でそれを自分でやりたいって言ったら結構それ手伝ってくれる人が増えてきたんですよね。あ、だから僕の進む道はこっちら辺で合ってるんだっていうこともだんだん分かってきたんですよね。それをなんかちょっと新たな自分のなんかやり方としてすごいやりにくいやり方だけどやってみようかなと思ってるんですよね、うん、夏といえば思い出すことってあります？翡翠さんって例えばそのなんか砂浜で同級生たちと一緒に花火のロケット花火打ち合いして、こうやってロケット花火こうやって隠れるところ避けてるところで初めてのキスしたとかいう思い出あります？
もうそんな思い出ば
っかり。俺それないんだけどあったと言いたいよね。ないんだけどあったって言いたいよね。僕ないんだけど、あったらいいよね。あるそういうこと。
大学生の時とか緊張はしてないですけど、うん、みんなで花火大会とかはします。
いやそれはしたよ。それは普通の花火大会の話やるから。そこで恋して、あ、そこで高瀬さん、俺はお前のこと好きなんだとか言われたとか。
ない
んだ。壁ドン的なやつ。
壁ドン的なの
ないんだ。壁なかったの。
なかった。
壁がなかったから。壁がなかったからだ、それ。高瀬さんが悪いやつだった。翡翠さんって告白されたことあるんですか？
告白されたことないですね。
ないんだ。付き合って
から。ああ、1回だけありますね。
お、何？
1回だけあります。
いつですか？
大学ですね。
すごい。花火の時に。
大学ですね。一回だけありますね。
え、それ何つったんですか？
いや、それ断ったんですよ。
一
回だけあったんですよ。断ったんですよ。
こいつうぜえな。
3ヶ月前だったらもちろん OK だったんですよ。うん、3ヶ月前で僕ずっと彼女できなかったんだけど、うん、大学3年の時に初めて彼女ができた3ヶ月後に告白されました
ね。おー。モテキじゃん。モテキだ。その時モテキだったんだ。
それだけですよ。それ、3ヶ月前だったら泣いて喜んでと思ったけど、そういう時です。
人生ってそうなのかな。
そうですね。
その子は3ヶ月前から好きだったのかな。
3ヶ月前から、
いや、そのだから翡翠さんが付き合うさ、うん、3ヶ月前から好きだったのかな、
その子。
その子ね、その子いつから好きになったんだろうね。
いや、もう結構ちょっとまだいぶ前からじゃないですかね。僕が言うのもない
。本当だよ。お前が言うなよ。そうなんだ。すごいね。だからやっぱりさ、いや好きなんだけど、ね、なんかそういう一線を越えるのは申し訳ないからとか言ってる場合じゃないよね。やっぱ好きだったら好きだって言わないとダメだよね。
そうですね。
それは本当そうだね。スピードだよね。
スピード勝負で。
なんでもスピードだよね。やっぱ、だって、俺だから18の時から絵本書いてるけど、うん、もっと前から書けばよかったって今思うもんね。
許してあげてくださいよ。
でも18でも早い方なんだよね。
早いよ。
十分早い。
十分早いよ。
だから、すごい。
やりたいこと見っかったの35ですからね。それまでは何していいかよくわかんなくて。もう一時期は俺カフェ作ろうと思って。
カフェ、
もう俺カフェ似合うんじゃないか。
ちょっとモテたいと思ってたんだよ。なんだそれ。
カフェを作る夢を持とうと思ったの。
フライパンみたいなのでパンケーキみたいなの出すんですよ。
びっくりした たんだけど、
ちっちゃいフライパンみたいので
2ヶ月ぐらい経った時に、その2ヶ月間カフェのこと1秒も考えてなかった
全然興味なかった
俺カフェのこと実は興味ないんだそれぐらい何していいか分かんない時あったよね。
僕モテたいと思ってサーフィンやったもんな。サーフィン全然モテなかったけどな。サーフィン沖に行っちゃうから持ってないんだよね
当たり前だけど誰もいないし。でもサーフィン面白かったけどな。
サーフィン面白そうですね。
DJ にもなりたかったんだけど、 DJ になるんでやり方が分からなかったですもんね。その時機材がなかったから。今 DJ 教室とかありますもんね。今
DJ になりたかったんですね。なんか全く似合わないですね。
全く似合わない。ほんでね、俺ね、ほんで
音楽
好きじゃないんだそんなに。
好きじゃない。
好きじゃないんだそんなに。
そうだ、僕もカフェ好きじゃないのに、うん、カフェの開きたかった。
だからそれは本当にモテたいからだよ。いやモテたいから。
いや僕ね、
それはあの性欲っていうあれだよ。なんかでもモテたいからって言って男って始めるんだよね。
そうです、
ね。でモテたいから始めて。うん、俺なんか今だからモテたいからで絵本始めて、うん、今世界平和まで行ってるからね世界平和までやろうとしてるっていう。
それは素晴らしい。
だからじゃあモテたいからっていうのは偉大だよね。すごいね。そんな原動力で頑張るんだもんね。すごいことだよね。だから女の人っていうのは本当に可愛くしてたら男の人変えられるよね、うん、そう思う本当に。ほんでなんか私なんかとか、なんか汚くしてたら、よくないと思うやっぱ。自分なりでいいんだよそんなの。自分なりにさ、可愛くしてる人、可愛く見えるもんね。
そうですよ。
うん。
男が歴史を作り、女が男を作るって言われてますからね。
すごい、名言出たね。名言出たから。なんだって、なんだって、もう一回言ってみて。高瀬さん、もう一回言ってみて。高瀬さん、もう一回言ってみて。
ちゃんと聞いてなかった。
なんで聞かない聞いてないんだよ
久しぶり
に。なんだよ
久しぶりに。
だって、名言って言ってたから、絶対聞いたはずだと思ったよね、今ね。
聞き流される。高瀬さんに聞き流されるような名言。
なんなんだよなんだよ、それ。
聞き流される名言って
言って。えって。名言って言ったのに、名言って言った名言は、聞いてなかったっていう。
覚えてますよ。
え、なん
あれ男が世界を作り、うん、女が男を作る。合ってました。
うん、男が
歴史、男が世界。
あ、間違えた。
え、何、男が
歴史を作り、女が世界を、女が男を作る。
はい。
でもまあ結構そうです
よね。ちょっと待って、ゆっくり言って。男が歴史
を作る。男が歴史を作る。
あ、時代を作るってことだよね。
時代、男は時代を作るよ。うんうん、でも、時代を作る男を誰が作ってるかって言ったら女性が作ってるよっていう。
やっぱだから根本は女なんだろう
ね。だから始まりっていうのは女が土台って書くんですね。だからやっぱりね、うん、女の人の手のひらに女が始まりっていう感じは。
あ、本当だ。
僕漢字
で、ね、女台って書いてあるけど、女台って書いてあるけど、
女が
土台じゃなくて
台の台ですね。
台なんだ。え、じゃあ女の人は踏み切られて、
だから女が喜ぶって書いて嬉しいっていう字だし、だ女性ありきなの、もう宇宙法則ですよね。
そうだよな。だって男ばっかりだったら絶対あんま何にもすまさそうだもんな。
男はもう女性を喜ばせるためならどこまでも頑張れる生き物、
ね、男子校とかひどいもんな、やっぱり男子校とかひどいですよね。あ、男子校の友達とかなんかなんつうの、なんか下品なことこの上ないんだよな。だから男子校、
今、うん、運動とか全然しないけど、高校の時、うん、ずっと夜マラソンしてたんですよ。マラソン
すごいですね。
すごいじゃないですか。
全然似合わないですね。
似合わないから今やってないけど、うん、マラソンしてたんですよ、うん、それはなんでマラソンしてたかったかっていうと、うん、彼女の家の方向に付き合ってないけど片思いの彼女の家の方向に走っていく、
うん、あれ前なんかなかったその話。
断られた彼女ですか。
断られた彼女の前です。中学
の
時、まだあるんだ、
中学の時、中学の時好きだった子の家の
欲望ばっかりだろ始まりが
走って、うん、毎日マラソンして、なんでマラソンしてるかって言ったら偶然彼女と会うかもしれないからっていう理由だけで毎日マラソンできるぐらいやっぱり女性は偉大ですよ。そんな無駄なこと、
いや、すごいよね。
そんな無駄なマラソンが毎日できるんだよ
だって僕だって初め別に絵本作家になりたいわけでもなく、
あの毎日絵本書いてもしゃべるんで、話したいからっていうので理由で、すごいよね。だから女の人は自分が何かやるっていうのも大事だけど、自分がなんか綺麗にしたり可愛くしてたり褒めることでかなり変えてるんだなって自覚したらいいよね。
もう女性がね男性にすごいって言ったらもうそれで勝負ありですよ。
そうなんだよね。
すごいって言ってくれ
る。すごいって、あのね、なんか
どこまでも調子に乗りますよ。
うん。
絵本160冊書いちゃう、
うん、あのね、キャバクラの人とかね、あのなんかそれ翡翠さんが言ったんだっけ、なんか3つあの言うっていう、
それを知らない、
なんか、うん、へー、そうなんですかっていうのと、すごいっていうのと、すごいなんか勉強になりますっていうのの3つだけ教わるって言ったよね、相づち。
なるほど。
だからもうすっごい眠たくなってるから、すごいって言ってそのキャバクラの人とかいるって言ってました
よね。ちょうどね、その僕ね、その女性にね、捧げたい話があるんですよ。
お、それで終わりかいって。
でもね、その話ちょっと長いんですよ。
いや別にいいよ、もういいよ。それで終わりで、はい、でも大丈夫だ。
それね、書いてあるね、携帯がね、
見つからない
から、ちょっと話を。
つないでてください。
最近なんかあったかな。でもなんか夢に向かって着実にやって、やっぱ真面目に生きてるけどね、すごい。あのなんかさ、密着番組が2つついたんだよ。ほんでもうね、よくね、最近の
2つ、
最近あのいだからその大奥とさ、あのだから最近よく見るんだけど、夢で寝てるところ撮られてんので、寝てるとこも撮るんですかみたいな。じゃあこっちにした方がいいかなとかいうのを寝言で言ってるんだよ。
あ、寝言で言って
る。末期じゃない、もう。
来てますね。
来てるでしょ。結構疲れてるでしょ。だから、なんかどうせだったら、その、いつ撮られても、堂々としてられる人になろうと思って、で、そうすると言葉の力も強くなるし、それの方がいいなって思ってて、でやっぱりさ、なんかさ、楽に生きた方がいいとかさ、なんかさ、ちょっとその緩めてとか、そのままのあなたでいいとか言って言うけど、それはその夏の、応急処置の言葉で、そのなんか疲れた人にはそのままでいいよって言ったら聞くかもしれないけど、そのままでずっといいわけないからね、人間が。だから、なんとかしないといけなくって生きてるんだったら、やっぱ頑張っていけないといけないし、その神様は見てるんだから、ちゃんと毎日真面目なことやった方がいいなって今思ってますけどね。で、真面目なことやってすごくクソ真面目に生きてうまくいくのかっていうのを今僕実験中ですね。でも割とうまくいくかな、やっぱ早いかな、スピードが。うん、なんかそっちの方がいいね。やっぱ運動と食事が一番大変だね、やっぱ今、ね、運動と食事が一番大変だね。
大好きですもんね。
ご飯大変だな、あれ。だから本当にキングコングの西野さんとかそばばっかり食べてたり、毎日走ってたりしてるの見ると本当にすごいなと思っちゃうの。
だから今日も富士そばを。
富士そば食べたんだけど。
富士そば食べた。
富士そば。
肉富士そばにしちゃった。
まだちょっと。
肉富士そばにしちゃった。まだそこら辺が煩悩が、煩悩がまだあるんだろうな。帰りもラーメン食べたいなとか思ってるしな。
全然見たいとこないね。
すごいね。覚えてないですか、それ。
覚えてないですよ。女性に捧げたい話は、それ。次回します、次回。
了解しました。
じゃあ、直樹さんが、直樹さんなんかあるんですか。
いや、僕いい話はやっぱり息子がね、こう一人暮らしをする
っていうのが個人的に
言う。あ、でもすごいすごい大事だよ、うん、そこ
すごく
ちょっとだから巣立ちだよ、
はい、
巣立ちの時
いい決断。
これで何て言ったんですか。
いや、いいよってもう忘れる、
うん、いくらのところに借りるのとか
やっぱ
彼女できたのとかも話したの。
いや、彼女あれやっぱ音楽もやるんで、や
っぱり彼女いるんですか。
彼女は何人かいるんです。
何人か
まあ若いんで
何人かいるみたいですね。
でも僕も俺晴れて主婦業ですから。
何人かいる。
でも主婦業ずっとやってたのが素晴らしいですね。
や
それ何人かいるんだったら一人くらい主婦になってもらえばよかったのに何人か連れてきたんですか。
何人か会ったことありますよね。
そうなんだ、
うん、
それ何人かずれてるんじゃないですか。
いやまあでもみんなと仲良くしてます
よね。そうなんだ。なんだそれ、じゃあいいですねってならないよね。
でも直樹さんの息子さん
かっこいいんだもんね。
アイドル並みにかっこいいからね。
めちゃめちゃかっこいいですね。
確実にこう積み重ねてやってますね、
うん、
ボイトレ行ったりとか、
うん、
アルバイト
とか。やれること全部やるっていう。
そうですね、
ボイトレはやっぱ、うん、あのそのなんていうんだろう、声の出し方っていうのは分かんないからね。あの本当にね、専門の人に聞かないと、あそういう考え方するんだって、あの僕全然分かんなかったもんな。
声の出し方ですか。
いや声の出し方、声の出し方も今度ちょっとあのナレーターの方と対談させてもらって、あの番組内で披露するんですけど、絵本の読み聞かせ方をちょっとその声優とかナレーターの人に聞いてみようっていうのが企画があって、それはちょっとあのあ楽しみだなとか思ってたり、あとおもちゃの作り方っていうのも教わって、おもちゃの作り方で一番大事なのはその倫理的に誤解されないかっていうことと、あとその危険じゃないかっていうことなんですよ。それ第一に絶対安全じゃないとダメなんですね、うん、あ素人だとそういうのってあんま考えないと思って、うん、あとガチャガチャだとなんかその、 あの色数とか増えたり、そのなんか、複雑な形だともう企画は通りにくいとかいろいろあるんですよ、うん、あそれは知らないと思って、
うん、
それをちょっと専門の人に聞いた方が早いことっていうのはすごいあるんだ
よ、ありますね、
うん。ほんで、それで女の人に捧げたいことっていうのはないですか。
次回の、
あ次回の、あの
宿題で
調べたんだけどね、出てこなかったんですよ、僕の、あの
資料。俺、女の人に捧げたいこと、代わりに言いたいとこだけど、女の人に捧げて、女の人に捧げたい、男の人はバカだっていうこと。
ガスでのテーマは
そ
うしま、女の人に捧げ
たい。はい、女の人は、あ男の人はバカだっていうことね。うん、あね、あこの前ね、マートっていう雑誌と対談したんですよ。で読者モデルの人と対談だったんですよ、
うん、
でね、ね、あのね、そのそれで僕が話したのは、あのその宿題とか全然しないくって、うちの子がちょっとうちの子勉強しないから悩んでるんですって言われて、でお母さんってこれ誤解があるかも、人もいるかもしれないんだけど、そのあえて言うとなんですけど、そのお母さんって学校でヒーローにさせたからなんですよ。その学校で勉強をあのうまくいかせたかったり、学校でそのあの落ちこぼれにならないように必死なんですよ、お母さんっていうのは。ただ学校でさ100点取ったらいくらもらえるのって聞いたんですよね、僕ね。いやそのもらえないですよって言っててそれお母さんが本当にして大事なことっていうのは、その子が社会に出た時にそのことで1円でも稼げるようにするっていうのが大事なんじゃないですかって。だからお母さんがやらなくちゃいけないことは、あのその人の想像力を奪わないことですっていう話をしたんですね。学校でヒーローにしても1円にもなんないし、で学校で友達増やしたところで、友達、俺小学校からの友達いないし、中学校からもいないから、そんな別に重要じゃないので、学校そんなにものすごい活かせなくてもいいし、その学校でものすごくそのテストの点が良くなくてもいいし、宿題今ものすごい出るんですよ。宿題ものすごい出るから子供疲れてるんですよ ね、
疲れてるね。
で先生も疲れてんだよね、あれやる先生たちも。だから結構間違ってるから、これ多分変わるんですよ。で今やってること意味ないくなっちゃうから、そうすると僕の時の歴史の事情なんて全部変わっちゃったんですよ。あの歴史自体が変わっちゃったから、そのあのなんか源の頼朝についてなんか全然変わっちゃったんですよね、
聖徳太子。
うん、じゃあそれ なんであの時に必死で覚えたんだよみたいなことになるから、それじゃなくって世の中に出た時になんかそのこれやれって言われて、そのやれって言われたことで、そのどうやったら自分が楽しくなるんだろうなって考えられる想像力を持った子に育ててほしいですよね。あの辛いことっていっぱいあるから、 あの社会に出てもあの学校に出てもいっぱいあるから、その時にどうやってあの乗り越えていくかっていうことの方が100倍大事な気がしますよね。だから学校はよって学校はそんなに重要じゃないとは思ってますよね。で学校で100点取ってた人がその年収、その将来年収が高くなるとは限らない。それはすごく言えると思いますよね。だからそんなに子育ては見てあげて、子供見てあげて、その想像これ作ってみとかあれやってみとか言っていうのをなんかやらせてみる。初めがてね、子供っての教えるとね、やる出すんですよ。初めはね、初めがゼロから何もないところでやれって言われても結構できないんだけど、丸だけ書いて、太陽じゃない絵にしてくださいとか言うと結構やるんですよ。でそれすごい大事だと思うけどね。初めだけを与えれば子供はどんどんやるからね。そんなところでしょうかね。翡翠さんのオンラインの話はなくなったんだよね。
次回。
はい。じゃあ、本作家の鬼と
翡翠小太郎でした。
はい。その奴が不思議だ、目の前にそういうライドファンって待って You can look at 君の1秒だけ味止めるのに次の時間だけ景色は暗くなって腹まってそんな声も届かなくて尊重の涙ならばだなんて吐いた言葉が今も待ってめっさらこの手締め気合そろげまだフロンテラニュースからめる日々に行こうかその先に夢中になるかと夢を夢に住んで Yeah その景色が知りたくこの道どうせ全て捨てたって日々の走り抜け何にもないこんな高い空見上げ今の自分が迷い込んだ音がどこにあるなら夢で誰もいないこの瞬間が消えないで僕の思いが届くような歌が続く道の途中で体の見渡すとここにはってやつらとの思い出も消えて知ることなくなるけど Oh my あの頃に戻って戻れないなら前しか向き合ってかって内心少し不安となった気が踏み出し始めるならもう朝日ふと見渡すとれも目もなら薄暗くて夕日の中で景色は今の目も鮮明なくて